さて今日は預言者イザヤというですね、まあ、イザヤ書を書きました預言者イザヤ、そしてイザヤのメッセージについてお話をしたいと思います。先週ヒゼキヤという王様のお話をいたしまして、そこでこのイザヤが南ユダ王国の最も困難な時にですね、ヒゼキヤ王を支えた、そしてウジヤ王が死の病にかかった時にはえらいあっさりとあんたは死ぬことになるって言いに行ったっていうですね、そういう預言者だって話をしたんですけれども、このイザヤという預言者はですね、旧約聖書に出てくる預言者の中でも特にこの彼の書いた書物ですね、イザヤ書という、この書物が、大きな預言書は3つあるんですけれども、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書と3つありますけれども、もちろんいずれも非常に重要な書物ですが、おそらくこの内容から言ってですね、一番、重要性のある預言書がこのイザヤ書であろうと思います。で、イザヤの時代というのは、先週お話をしたウジヤの時代でもあるわけですけれども、イザヤが活躍したのはイスラエルの分裂王朝時代のですね、やや中期の頃ですね。で、彼は南ユダ王国で活動いたしました預言者でありますけれども、彼の活躍した時代、活動した時代はこのイザヤ書の一番最初に出てくるんですけれども、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世のことであると書いてあります。で、このウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世というのはですね、一つのなんかこう慣用句みたいになっていて、南ユダ王国の一番、中期のですね、重要な時代を表しています。なぜこの時代が重要だったかというと、何度もお話をしておりますけれども、この時代に、兄弟国であった北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされたからなんですね。兄弟国が滅ぼされて、その勢いでアッシリアがこの南ユダにも攻めてきた。そして先週お話をしたように、ヒゼキヤ王の時代にはもう首都であるエルサレムがぐるっとアッシリアに取り囲まれて、もうあとは国が滅ぶのを待つばかりというようなですね、そういう状況に至った時代であります。年代的に言うと紀元前の700年ぐらいですね、722年に北イスラエルが滅んで、その後南ユダに攻めておりますので700年ぐらいです。日本ではまだ縄文時代とかそんなぐらいですかね。まだその日本の歴史は刻まれるはるか前のお話ですが、聖書っていうのは古い話ですよね。一番新しい話でも紀元後の1世紀ぐらいなので、古典というか古文なんですけどもね、しかしこの古いお話の中に、現代に通じる内容があるというところが、面白いところなんですね。私はその見てきたように話をしますが、もちろん見てきたわけではありませんで、聖書に書いてある話をできるだけ、皆さんに、分かりやすくというか、少しは面白い話だなと思って聞いていただければそれで感謝なわけですけれども、イザヤという人はですね、このイスラエルにおけるとても重要な役割を果たした人でありまして、彼はですね、この預言者と言われた人なんですね。預言者というのは今までも何度もお話をしてきたんですけれども、イスラエルという国はこの主なる神がですね、選んだ特別な民族でした。そして彼らに、これを守れば祝福されるという、掟をお与えになったんですね。律法と言われるものですが、その掟をお与えになったわけです。そしてあの小さな四国よりやや広いぐらいのパレスチナという地域を彼らにあてがってですね、ここであなたたちは暮らしなさいと。で、私の掟を守れば 祝福されますよ、つまり、平和がありますよ、また作物がね豊かになるし、家畜も育って、家畜も育つじゃないか、家畜も増え広がってですね、まあ、要するにその国として祝福されますよと、そう言われたわけですね。ところがイスラエル人は、この神様から与えられた掟、その中心はモーセの十戒ですね、まあ、皆様よくご存知のモーセの十戒ですけれども、その一番最初に書いてあったのが、この主なる神を唯一の神としなさい、他の神様は拝んじゃいけませんと。それは当然ですよね。主なる神がその掟を与えられたわけですから、主なる神以外の神様もいろんな神様を好きに使うというようなことはあっちゃいけないと言われたんですが、この第一回すら守れなかったんですね。特にこの国が二つに分かれた後の北王国はこの第一回すら守れなかったので、神様はこの掟に書いてあった通り北イスラエルを滅ぼされたわけです。で、この北イスラエルは滅んだ、それを間近に見ていたこの南ユダ王国の人たちですよね。で、自分たちの国にもアシリアが攻めてきた。で、そんな中で神はもちろん王様がいたんですけれども、この王様を助けるというか、またその人々に対して、神のメッセージを伝えるために預言者と言われる人を起こされました。日本にはそんな人はおりませんし、世界の歴史を見ても預言者なんて人が出てきたというようなことが書いてないんですけれども、この旧約聖書においては預言者という人は非常に重要な役割を持っておりまして、つまりこの主なる神のメッセージをですね、人々に伝えるわけです。で、このイスラエルの歴史の中でもやはりこの国が危急存亡というか大変な状況になった時には預言者がたくさん起こっています。で、神様はいろんな預言者を用いて、メッセージを送られています。で、この今日お話をしているウジヤ、ヨタ、マハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの中期にはですね、さまざまな預言者が送られているわけですね。その中の一人がこのイザヤであります。で、イザヤは、王家の親戚筋に当たる人であったということが言われております。まあ、これはいろんな理由で考えられているわけですが、預言者って言ってもいろんな人がいて、農民出身の人がいたり、牛を飼っていた人がいたり、どこの馬の骨かわからないような人もいるんですけれども、このイザヤはですね、どうもこの由緒正しいというか、血筋の整った人であったようでありますが、そのイザヤがですね、このイザヤ書の6章というところを見ますと、神様を礼拝するこの神殿というところにおりましたときに特別な幻を見てですね、神様から預言者として召されたということが分かります。6章の、6節から読みますと、するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてくださいと。これはイザヤが神殿におりましたときに、まあ、見た幻ですね。夢というか幻です。実際に誰かが彼の口に炭火を当てたわけじゃないですか。そういう幻を見たんですね。彼は自分の唇が汚れていると。自分は決して清いことばかりを語ってきたわけじゃないから、神様の言葉を伝えるにはふさわしくないと。そう言ったわけですね。それに対して神様が幻の中で、セラフィムっていうのは一種の天使みたいなものですけれども、送ってですね、彼の口に炭火を当てて、ジュッと言ったかギャッと言ったか分かりませんが、でそこでその口、あなたの口は清められたと宣言してください。でその後で、誰を使わすべきだろうかと尋ねたところ、イザヤが私を使わせてくださいと答えてるんです。つまりイザヤは神の召しに応じて応答して、この預言者の職に就いた人であるということが分かります。で、そのイザヤがどんな メッセージを語ったかというと、このイザヤ書の、イザヤ書っていうのは、皆さんのお持ちの旧約聖書を見ていただくと分かるんですが、66章あるんですね。かなりのボリュームなんです。よくこれだけのものを書き記したなと思うようなボリュームです。でこの66章の中にはさまざまなことが記されております。さまざまなメッセージがここに込められているわけですけれども、もちろん彼は南ユダ王国に使わされた預言者でありますので、この国の王や人々に対する預言を主に語っています。で、イザヤが問題にしたのは、この南ユダ王国の人たちのですね、まずはこの形骸化した信仰姿勢というものです。北イスラエル王国はもっぱらこの宗教的な腐敗ですね、この異教の神々や偶像を取り入れてバールを礼拝したりなんかしてね、そのことが指摘されたんですが、南ユダ王国はそこまで異教礼拝は進んでおりませんでしたが、しかし一方でですね、彼らの信仰姿勢が形ばかりのものになっていて、心から神に従っていないということが、繰り返し、批判されております。例えば一章の11節にこういう言葉があるんですね。お羊や肥えた脂肪の捧げ物に私は飽いた、お牛子羊親木の血を私は喜ばない。これは神様がイスラエルの人たち、このユダの人たちに対して言われているわけですけれども、このイスラエルの人たちが礼拝を捧げるときにはですね、神殿に行って生贄を捧げるわけですね。羊であるとか牛であるとかヤギであるとか捧げるんですけれども、このイザヤの時代には非常にこの国が富んでおりました。豊かな時代だったんです。だから、人々はですね、動物を捧げるということにあまりなんていうかもったいない感がなかったわけですね。ああ、分かった分かった、じゃあ捧げときましょうと、じゃあ今日は牛捧げといて悪いことしに行きましょうとね、今日はヤギにしとこうかとかですね、そもそもこの動物を捧げるっていうのは自分が大切に育てた生き物のですね、一番いいところ、一番大切なところを神様に捧げることによって自分たちの献身であるとか犠牲であるとか神様から与えられたことへの感謝であるとか、そういうものを表すことが目的だったんですが、有り余っているわけですから、そういう人ばかりじゃないでしょうけれども、金持ちたちはね、ああ分かった分かった、ね、じゃあこれ捧げておくからね。で実際の生活は神様からは遠く離れた、倫理的に道徳的に間違った生活をしていた、そういうことがここで批判されているわけですね。だから神様はもう生贄はいらないと、ね、その気持ちのこもってないような生贄に捧げ物はいらないと言われているわけです。それから同じ一章の15節には、お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う、どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない、お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。お祈りし、手を広げてお祈りしても聞いてやらないよと。怖いですね、こんなこと言われたら。もうあなたのお祈りの中で聞いてやらないよって、そう言われたらどうしますか。そう言われてるわけですね。目を覆うと、どれほど祈りを繰り返しても聞かないと。なぜかというと、あなたの手が血にまみれてると。手を広げて祈ってるけども、あなたの手が血にまみれてる、つまりあなたの手は、まあ、誰かを殺したか、あるいは誰かから搾取したか、要するにその手は汚れている、清くない、神に祈る手ではない、まずあなたの生活を神の前に清いものにしなさい、そう言われているわけですね。そのことが批判されています。それから同じく一章の23節には、支配者らは無慈悲で盗人の仲間となり、皆賄賂を喜び贈り物を強要すると。この国を支配していた人たちが、無慈悲であった、弱い人たちを虐げて盗人の仲間になっている。それだけじゃなくて賄賂を、袖の下を要求している。おそらくこの時代とても豊かでですね、この国、金が国を支配していたんですね。支配者たちも腐敗していたようであります。そのユダの人たちに対して3章の25節に、シオンの男らは剣に倒れ、勇士は戦いに倒れる。シオンというのはエルサレムのことですが、 シオンの城門は嘆き悲しみ、奪い尽くされて彼女は地に座ると。彼女というのはシオンのことですけれども、このエルサレムはもしこんなことを続けていれば、男たちはみんな剣に倒れて、この町は剣に倒れ、勇士は戦いに倒れて、そしてこの町は奪い尽くされてしまうということをイザヤは予言をしたわけですね。で、イザヤの予言はこの南田王国に対するものだけではありませんでした。諸外国に対する予言もたくさん述べています。南田王国なんていうのはですね、おそらく広島県よりちょっと広々やるの、そんなに大きな地域じゃないですね。そこの預言者だったイザヤなんですけれども、神様はこのイザヤを用いてですね、この周囲の国々に対する警告や予言も語らせておられます。なんでそんなことをしたのかなと思うんですけどね、自分の国のことだけ言ってきゃいいのに。例えば14章にはペリシテ、ペリシテっていうのは、まあ、イザの宿敵ですけどね、それからモアブ、アラムって北の方の国ですね、それからエジプト、エドム、ティルスっていうのも北の方ですけれども、そういう国々に対する予言がたくさん記されています。門よ泣き叫べ、町よ助けを求めよ、ペリシテの民は皆お前のおののけ、皆おののけ、北から砂漠を砂煙かな、これなんだ、砂煙を上げてくるものがあるからだと。14章の31節に、まあ、これはペリシテに対する、裁きの予言なんですが、そのようなことがたくさん書いてあります。で、そういう近隣の小さな国々だけではなくて、北イスラエルを滅ぼしたアッシリア、世界帝国であったアッシリアに対しても、主がその鞭を持って打たれるとき、アッシリアは主の声のゆえにおののくと言っていますね。そしてアッシリアを滅ぼして、また世界を支配したバビロンに対しても、このバビロンが南王国を滅ぼすことになるわけですが、バビロンは国々の中で最も麗しく、カルデア人の誇りであり栄光であったが、神がソドムとゴモラを覆された時のようになると。あのソドムとゴモラを滅ぼされたようにバビロンを滅ぼされるだろうと。さらには24章を見ると、その日が来れば主が罰せられる高い天では天の軍勢を、大地の上では大地の王たちをと言ってですね、これは やがて全世界を神が裁かれる時が来るという予言をしています。なんでこんな小さな国の一人のおじさんがですね、周囲の国々、さらにはこの世界帝国、そしてやがてこの全世界を神が裁かれるというのは予言をしたんでしょうかね。それが記録されたわけですね。で、実はこのイザヤ書の一番最初に書いたやつはもちろん残ってないんですけれども、これがこう書き写されていってですね、写本というんですが、この書き写されていって、紀元前の3世紀頃に書き写されたであろうという写本が1948年に出てきたんですね。それがいわゆる司会写本と言われるんです。で、エルサレムの考古学博物館に行くと、この司会写本のイザヤ書のレプリカが置いてあります。で、旧約聖書ほとんど出てきたんですが、イザヤ書だけは一巻もので出てきたんですね。十何メートルあるんです。巻いたらどれぐらいになるかなと思うんですけどね。羊皮紙ですからね。私もそのレプリカ見てきましたけど、ものすごい綺麗な手書きのものなんですが、紀元前の3世紀ぐらいに書かれてます。で、なぜこのイザヤ書をはじめとした預言書がそのようにこう最初に書かれて、その後書き写されていったかというとですね、このもちろん自分たちの国に対する預言だけじゃなくて、この周囲の国々やさらにアッシリアやバビロンについての預言がその通りに実現していったんですね。イザヤの言ったことはその通り実現していたわけです。で、後々の人たちが、あいつの言ってたことは本当だったと。ということは、他にも成就してないことはたくさんあるわけですよね。これを大切に保存しておいたら、これからの未来のこと、これからのことがわかるはずだと。そういうことで、この後にですね、預言者の言った言葉が、とても重要なものとして、 こう書き写されて残っていったわけですね。だイザヤはこんなその外国の話だとか近隣の国々だとか世界帝国の話なんかしてても、なんでわしこんなこと言っとるんかなって多分思ったと思うんですね、うん、全然関係ないことですから。私がこの御嶽の山の上で、アメリカ合衆国は滅びるぞなんて言ってもですね、何バカなこと言ってんだって感じですよね、まあ、下手なこと言うと、まあね、あの来週私いなくなったら困りですから言いませんけども、まあでもその聞いた人たちもね、何こいつ変なんじゃないのって思ったと思うんですよ。だけども何年か何十年か何百年か経ったらですね、言った通りのことは次々起こったので、このイザヤの預言書というものが非常に重要な書物として、まあ、この後イスラエルの歴史の中で、さらには世界の歴史の中で、意味を持っていくようになったわけです。で、この裁きの預言ばかりではありませんで、回復の預言もたくさん、描かれております、まあ、神様は厳しく裁かれるけれども、しかし一方で裁いた後にはこれを回復される、癒される、慰められるという預言も出てくるんですね。11章の11節を見ると、その日が来れば主は再び御手を下してご自分の民の残りのものを買い戻される。彼らはアッシリア、エジプト、神エジプト、クシュ、エラム、シンアル、ハマト、海沿いの国々などに残されていたものである。世界中に散らされていたユダヤ人は必ず残ったものは戻ってくる。で、この予言がですね、今さっき48年の話をしましたが、1948年っていうとですね、くしくもイスラエルが再建した年なんですね。イスラエルという国は紀元後の70年にエルサレムが滅んでから約1900年間国がなかったんです。でも世界中にユダヤ人はちりぢりバラバラになっていましたけれども、まあ、イギリスを中心としたシオニズム運動によってですね、1948年に国がまた再建されましたよね。彼らが自分たちの国を再建した一番大きな理由はこの予言の言葉なんですよ。つまり世界中に散らされるユダヤ人は必ずその残りのものが神によって買い戻されて戻ってくるって予言されているから、そうなるはずだと。それがこのシオニズム運動を後押ししたんですね。だから考えようによっては神の予言の通りでもあるとも言えるし、一方ではなんかそれを人間が無理やり実現したようでもあるんですが、まあその辺はちょっと不思議なところですけども、まあでも確かにこの予言の言葉の通り、ユダヤ人は滅び去ることなく世界中に散らされたのに、もう一度あのエルサレムに住んでるわけですよ。それはとても不思議なことです。1900年という、ね、時間を経てですよ、2000年経って、そんな国は世界のどこにもないです。いまだに世界中からこのユダヤ人があのパレスチナに戻ってきているんですね。14章の一節には、誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らの土地に置いてくださる。こういうのがもうユダヤ人はこれをもう2000年間読み続けてきているわけですから、安息日ごとに集まってみんなでこれを読み続けてですね、必ず回復してくださる。キリウの民は彼らに加わり、ヤコブの家に結びつくと、そう言われている、その通りのことが起こったわけですね。また40章を見ますと、若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない、ね、これ有名な歌ですよ、教会でよく歌われるね。でもこの言葉も実は回復の予言の一節なんですね。神に望みを置く者は必ず新しい力を得て復活すると、その約束の言葉をユダヤ人たちも、そして今日はこの教会のに連なる人たちがこの言葉を持って励まされているわけです。そしてイザヤ書というと、このように裁きの予言があり回復の予言もあるんですけれども、一番特にこの教会にとって重要なのはメシア、キリストの予言なんですね。キリストの予言がたくさん出てくるんです。イザヤ書を読んでると、あ、ここにも、あ、ここにも、あ、こんなとこにも書いてあったんだっていうのをですね、 なんかこの貝掘りしてるような、あの宝石、貝掘りちょっとまずい例えでしたね、その宝石を探しているような、こんなとこにも書いてあったのみたいなことがですね、ボロボロ出てきて大変面白いです。例えば、まあ、これ有名な言葉ですけれども、7章の14節に、それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる、見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。これは天使がイエス・キリストの父となったヨセフのところに、まあ、いわゆる受胎告知というかね、このマリアが身ごもったという話をした後で、マタイがこの言葉を引用して、やがて生まれるこの方はあのイザヤが予言した救い主なんだよって言ったところですね。インマヌエルというのはヘブライ語で神が共におられるという意味である。一人の男の子が生まれ、この子によって全人類は、神が私たちを見捨てておられない、神が私たちと共におられるということを知るようになると、イザヤへ予言したんですね。そのことがキリストに成就したわけです。今日私たちはイエス・キリストの誕生により、またキリストの死と復活によって、神は私たちと確かに共におられるということを知ることができているわけですが、それを最初に予言したのは紀元前の700年のイザヤという人なんですね。また11章の1節と2節には、エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。エッサイの株というのは、あのダビデ王の父がエッサイですね。つまりダビデの子孫からメシアが生まれるという予言です。その通りに、ヨセフも、そして、マリアもダビデ王の血筋であったということが新約聖書に記されております。その方の上には主の霊がとどまり、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊がある、ね、まさにこれはキリストの姿そのものですよね。そして8章の23節を見ると、先にゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、ゼブルンの地、ナフタリの地というのは北イスラエル王国のことです。北イスラエルは先に恥ずかしみを受けた、アッシリアに滅ぼされてますから。でも後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受けると。今は異邦人に支配されているけれども、あのガリラヤが神の栄光に包まれる時が来ると。イエス・キリストはガリラヤでお生まれになり、ガリラヤで育たれ、そしてガリラヤで宣教されましたよね。この言葉の通りのことが成就しているわけです。そして最も不思議で最も重要なのは、イザヤ書の53章ですね。イザヤ書の53章は皆さんもよくご存知だと思いますけれども、あまりにもイエス・キリストの受難、十字架の姿を克明に描いているので、これは紀元後に、つまりキリストの十字架の後で教会の関係者が書いて付け加えたんじゃないかとずっと言われてたんです。それはこの1948年に司会写本が見つかるまでですね、旧約聖書のちゃんとした写本の一番古いやつは紀元後の10世紀ぐらいのものだったんです。紀元後の10世紀です。ところが司会写本は紀元前の3世紀、つまりイエス・キリストがお生まれになるはるか前です。200年300年も前、その時に書かれたイザヤ書が66章一巻もので出てきてるわけですよ、この53章を含んで。これ衝撃を与えたんですね。その衝撃の一節53章ですね、ちょっと長いですが、まあ重要なところなので、読みたいと思います。イザヤ書の53章、私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく輝かしい風格も 好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは、私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。小振り場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを、彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は、神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの備え物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしたのはこの人であった。紀元前の700年にパレスチナにおりました一人のイザヤという人がこの言葉を語ったんですね。これはイエス・キリストの十字架の姿、また彼がその十字架の死によって何を成し遂げたのかということを実に、まあ、美しくというか、こう鮮明にですね、描き出しています。彼は私たちの病を負い、痛みを担ってくださった。また彼は私たちの咎のために、罪のために私たちに代わって差し貫かれた。そして彼は自らを償いの備え物としてくださった。私たちの咎を、過ちを担って罪人の一人に数えられてくださった。これはですね、イスラエルの人たちにとってその敵はアッシリアだったりバビロンであったり、あるいは周囲の国々ですよね。その国々が、攻めてくる、そしてその国を滅ぼすわけですけれども、その原因はもちろんこのイスラエルの人たちにあったわけです。彼らが他の神々を礼拝をしたり、また主の言葉に従わなかった、あの掟に従わなかった自分に原因があるわけですよね。だから神はそれを滅ぼさずにはおられない、罰せずにはおられないわけです。しかし一方で神は憐れみの神、愛の神ですから、これをただ罰するだけでは終わらない。やはりこれを回復させる、憐れみによってもう一度国を再建してやろう、また彼らを救い出してやろうという約束をなさるわけですけれども、しかし人間の罪はいつまでたっても解決しないわけです。罰を与え救い出し許す、罰を与え救い出し許す、今までもですね、こういうことはずっと続いてきてる。こんなことやっても永遠に終わらない。だからこの人間にとって最も重要な、自らの力で解決することができない罪や咎を完全に、これを取り除くために神は救い主をお送りくださる。そして彼が、この救い主が私たちに代わってこの咎を背負い貫かれてくださり、 また自らを償いの供え物としてくださる。そのことによって私たち人類は永遠にこの罪から解放される、永遠に裁きから解放されることができるんだということをイザヤは語っているわけですが、もちろん彼がこの話をしたときにこれがどういうことを言っているかということを彼は知りません。知らないんですよ、何が起こるか。だけれども確かにその通り起こっている。あのパッションという映画で描かれたあのキリストの十字架の痛みの姿はまさにこの通りですよね。53章そのものですよね。だから私たちはこの予言書というものがですね、これ読んでもようわからんですよ、まあ、はっきり言いますが、ね、何これみたいなね、何言うとるんじゃろうみたいな感じなんですけども、しかしですね、ここに描かれていることがこう、まあ、私たちの予想に反してというか、まあ、我々の理解が足りないがゆえなんですけれども、確かに、確実に、起こってきている。だからさらに実はこの予言書にはまだ起こっていないことがたくさん書いてあるんですね。つまりこれを読むことによってこれからどういうことが起こるかということを私たちは知ることができるし、また自らを備えることができる、まあ、読むのは骨が折れる書物ですけれども、しかし神様はそのような書物を通してご自分の思いを私たちに掲示しておられます。またこれを読むときに私たちは神は確かに憐れの神であり慰めの神であり許しの神であるということを知ることができるんですね。ぜひイザヤ書を皆さんにも読んでいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたはこの私たち一人一人、そしてこの地上におりますすべての人類が罪深いものであり、また愚かなものであり、羊のようにさまよっているということをご存知であります。これを裁かれますけれども、しかし許し慰めてくださる。そして人類の抱えております一番大きなこの罪という問題を、あなたが送ってくださったインマヌエルと呼ばれた一人子イエス・キリストによって解決してくださったことを感謝いたします。今私たちはこの不思議な預言書を読みながら神のなさっていることの不思議を少し感じています。しかしまだまだ知らないことだらけでありますし、私たちがあなたを求める思いはとても弱いものであることを申し訳なく思っております。どうぞあなたからのこの警告の言葉であり慰めの言葉であり、そしてメッセージそのものである預言書をさらに読んで自らを律し、また心を備えていくものとならせてくださるように、あなたは私たちの近くにおられ、私たちのことをいつも思い考え、また導いてくださる神でありますから感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。